とスペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回のタイトルはこちらです。はい、イエスローバーアーキテクツということで、
そうですね、
ローバーさんの、ね、発行する情報誌からお届けしたいと思います。
はい、ありがとうございます。私たちで、ね、この年の瀬が聞こえる頃になりますとですね、1年間のお仕事をちょっとニュースレター形式にしてですね、はい、まとめさせていただいて、うん、皆様にこうお配りしてるんですけれども、はい、そのニュースレターの題名がイエスローバーアーキテクツというタイトルなんですね、う
ん、なんかねノリいい感じですよね、
よく大統領選とかでね、はい、イエスオバマとかイエストランプとか、はい、そういうふうなこうカードを持ってる人いらっしゃいますけど、はい、まあ、そういうあのところからちょっとヒントを得てですね、このローバーっていうのはうちの会社名ですし、アーキテクツっていうのはですね、うん、建築の集団のことをね一つ足してるので、まあ、設計事務所らしいネーミングかなというふうなところからつけさせていただきまして、もうねこれ14回目、
ボリューム14ですからね、
うん、これは14
年間ってことですか。
そうですね、年2回の時もありましたので、まあおおむね12、3年というような、ところでずっと続けさせていただいて、
2006年に第1号、
ね、そうですね、発刊させていただいてというところですよね。
はい、カラーに見やすい、
うん、はい、プロジェクト載せさせていただいてるんですけれどもね、はい、まず何といってもですね、烏丸二条に出来上がりました松栄堂さんの国住館ですね、こちらお香を楽しめる文化発信施設としてね、綺麗に再整備されましたけれども、
はい、畑社長もね、お香のワンダーランドが新しくできたとね、大変満足してられましたよ ね。
ちょうど烏丸二条を上がった東側になりますのでね、結構目立つ建物で、建物に香るという字もね、こう光ってついてますのでね、わかると思うんですけれども、はい、まあ、そういったところから始まりまして、
ね、築59年の建物を、うん、まあ、耐震補強しながら、
ね、そうなんですね、
リノベーション、
うん、併設されている本店の方もですね、リニューアルして広くなりましたので、お香も買い求めできるということですね、ぜひお立ち寄りいただければと、ね、思うんですね、他にもですね、例えば天王寺でさせていただきました、はい、ヘッズさんというところの新社屋ですね、はい、こちらは鉄骨の新築5階建てなんですけど、うん、ちょっと写真がラジオでお届けできないですけれども、はい、こう緑あふれるぬくもりのある、ね、建物になってますよね、うん、このヘッズさんっていうのはですね、全国のお花屋さんとか洋菓子店の、まあ、ラッピングとかですね、ギフト門の包装とかそういったものをされている会社でございまして、はい、そういう、まあ、夢のある空間をというようなところからですね、こうオンリーワンの空間をこう作っていたというようなところになるんですよね。
こう四角いこう重厚感ある建物ですけれども、
うん、そうなんです。
なんかこのラッピングボックスのなんかこうそうプレゼントのボックスに見えてきました。
なるほど、そうですね、その四角いこの外観というのはそうですし、うん、そうそう、うん、中にはですねこう実際の店舗もあるんですね、お花屋さんとかお菓子屋さんとか雑貨屋さんとか、でそういったところでこう実際にリアルに展示とか販売ができるようにも工夫されているというようなところなんですよね、
うん、大阪の方でもねお仕事なさって、
そうですね、させていただきました。あと祇園に空というですね、はい、シークレットのレストランがございまして、
シークレットってことは一般の方なかなか入れないようなとこですか。
で2016年にオープンしたんですけれども、はい、ようやくですねちょっと、まあ、こうお話ししてもいいよというようなことになりましたので、
解禁ですね、情報の
ここはね週替わりでですね、いろいろなシェフが、はい、来てくれるレストランで、はい、限定8席でですねこう料理を楽しむことができるんですが、結構ねミシュランの星を持ったようなね、シェフが週替わりで来ていただいて、うん、中華を食べたりフレンチを食べたり、はい、和食を食べたりということで楽しめる町屋の再生施設
ですね。これも3年間だけの町屋レストランということなんですか。限定なんですね。
限定なんです。だからね2018年の12月で、うん、一旦クローズということになる。
2018年の12月、はい、あと1ヶ月くらいなんですね、
うん、そうなんですよ、うん、でもうここはね会員制で限られた方だけの、ご紹介だけのお店なんですけどね、うん、
すごいなんかこうプレミアム感というか特別感あふれる空間ですね。
僕もお食事寄せていただきましたけどすごく美味しかったというところですよね、はい、あとは大覚寺にありますウェディングサロン、はい、アカンブリッシュさんというのをさせていただきましたですね、うん、 これは、ウェディングサロンと言いますから、例えば、結婚式場ではないんです、はい。その結婚式の打ち合わせとかですね、衣装の試着、花嫁さんの、はい、そういったものを、するところの会社でございまして。
ドレスを作る？
そうなんですよ。うん、だから、その、木造のですね、こう、素敵な空間の中にウェディングドレスが飾ってあるの、はい、その写真を載せさせていただいているんですけれども、普通貸し衣装と言いますと、なんかね、貸し衣装屋さんとかホテルとかでやること多いですけれども。
やっぱりちょっと火に当たると、ね、ウェディングドレスの白さがちょっと ね、良くないみたいなイメージありますけど、すごいさんさんと日差しが降り注いでる。
いろんなタイプの、ウェディングドレスがありまして、はい、まあ、それをこう、オーダーとかですね、できるようになっているというようなところなんですね。
すごい開放感あふれて、この木のぬくもりがいいですね。
そうなんですよ。まあ一言で言うなら、こうドレスを作るワクワク感というのをですね、こう表現したというようなところですかね。
木材も厳選されたんでしょうね。
そうなんですね。うん、であとは六角府野町にございますデルベというですね、はい、これはフレグランスの、お店ですね。イタリアのですね、ハーブレシピを受け継ぎながらですね、されているボディケアのコレクションで、デルベというメーカーさんがあるんですけれども、はい、まあ、そちらのフィレンツェの雰囲気をモチーフにですね、させていただいたちっちゃな店舗を載せさせていただいてますね。
本当にね、草花のいい香りがするね、グッズが揃ってて、大ファンです。なんか入らせてもらったら、照明も可愛くってね。
そうですね。
丸い照明が3つ。
床はね、テラコッタタイルというね、オレンジ色のタイルですし、はい、まあ、それを天井面にもこう折り上げ天井で間接照明を使いながら、うん、オレンジの光を演出していると。
そうですよね、イタリアらしく赤と緑と、ね、うん、白という感じで、
そうですね、うん、そういう意味では綺麗に仕上がったかなというふうに思いますよ ね、
アイディア詰まってますね、
うん、はい、あとはですね、大垣書店の高野店ですね、はい、こちらのリニューアルの事例載せさせていただきまして、はい、大垣書店はですね、アンドカフェというカフェを併設してるんですね。で、そのカフェテラスがですね、まあ、いろいろとちょっとリニューアルを図って、より魅力的な空間にしようというようなことを事例でご紹介させていただいたり。
うん、ね、ブックカフェのこう走りみたいなね。
そうですね。比較的早い段階 で、ね、させていただいて、オープン6周年ですからね。
そこでさらにリニューアルを。6年でリニューアルって結構早いですよね。
そうですね。やっぱり時代の流れがね、いろいろと変わって、ニーズも変わってきますから、
敏感に受け止めてリニューアルされたんですね。
あとは、注文住宅で御所西の家という家がございましてね、
はい、これは一般のお宅で、
そうですね、うん、若いご家族のお家なんですけど、奥様がですね、こうフランス料理が、ご趣味でございまして、
はい、
でちょっとしたキッチンサロンみたいなことで、お料理教室のできるキッチンなんですね。
素敵、ステンレスがピカピカ光って、うん、黒とね、
だからちょっとその、うん、クッキングスクールみたいなですね、形式のキッチンをこしらえた注文住宅ということでございました、はい、
イエスローバーアーキテクツということでね、1年をね振り返りましたね、うん、はい、ありがとうございます、はい、さあ京都スペースファウンテン質問コーナーに参りたいと思います、はい、野村さん、実はね、まあ、個人的なちょっと悩みでもあるんですけれども、はいはいはい、今年木造3階建ての家を新築しまして、うん、
はい、
まあ、春から住み出してるんですけれども、うんうんうん、暮らし始めたんですが、夏場はね、風通しも良くてとっても良かった、
はい、
だけれども今ね、すごく寒いんですよ。
あ、冬になってきて、
そうでね、うんうんうん、外に出たら寒くないの、うんうんうんうん、家の中の方が寒いの。
よくある話ですね。
よくあるんですか。だから完全にこう、密ペイ度も高くしてて、ね、保温性もある、そんな家にしてもらったはずなんですが、うん、なんでこんなに寒いのかしらと疑問なんですよ
なるほどね、まあ、で日本には四季がございましてね、
はい、
春夏秋冬それぞれ暑くなったり寒くなったりするんですけれども、特にこの時期寒さというものがね気になり始めることかというふうに思いますよね。
なんか暖を取るはずにね家に帰ってくるはずが寒っと思って、
ね、まあ、断熱のこともあるんですけど、まずはね、ちょっと蓄熱というお話をねさせていただきたいと思います。
蓄熱、熱を貯める、
熱を貯めるんですね、うんうん、例えば大きなコンクリートのマンションとかですね、はい、木造でもある程度の規模になってきますと、夜の寒い気温がですね、はい、そのまま朝まで残ってるんですね。
うん、
ですので、まあ、いわばコンクリートの塊がこう冷え切った状態で朝を迎えて昼を迎えても、はい、そのコンクリートがまだ冷たいままということで、うんうん、専門的にはこれ輻射熱っていうんですけれども、はい、それで体感温度がこう寒く感じるっていうのはまあよくある話なんですね。で、逆もしかりで、夏に暑い 気温の時にですね、コンクリート自体が熱くなってしまって、日が落ちてからもですね、その熱いのがずっと続くっていうのは、これの逆なんですけれども、熱いも寒いもその輻射熱、蓄熱っていうのは、両方ともあるんですね。
そうなんですね。まあ、コンクリートの建物の場合はなんかわかるんですが、うち、木造なのに、なんか木はすごくそういうところは柔軟に、
そうですね。
なんか温まったり冷えたりしそうなんですが。
まあ、一概には言えないですけれども、建てた初年度っていうのは少しその寒さを感じることが あるっていうのも僕は聞いたことあります。
聞いたことはある。はい。はい、
で、住み始めて、2年目からはですね、まあ慣れていくのか、家が、そのね、乾燥して良くなるのかちょっとわからないですけれども、ちょっとマシにはなるというのは聞いたことあるんですけれども、うん、木造でもですね、1階部分にはコンクリートが多く使われてるんですね。
あ、確かにそうですね、うん、足場の部分が、
そう、足場の基礎の部分が、うん、だからその基礎の部分の、コンクリートの熱がこう冷えて、まあ、あるっていうことはあるかもしれないですけれども、はい、それ以上にこうやはり、外気に面している部分が多いですから、そこの断熱材をですね、こうしっかりと、入れておいてもまだまあ新築ですから寒いということを感じられてるのかもしれないですね。
どうしたらいいのかしら。ね、
サッシとかはね、最近気密性があったりとか、ね、ペアガラスとかになってるので、
一番いいと言われる樹脂サッシをつけさせてもらったんですよ。
だから、そういう意味では、その昔みたいに隙間風が入ってピューピュー寒いということではなく、
全然かなりもピタッと密閉してるんですけど、
そうですね。だからそういう意味では、その蓄熱による寒さかなという感じはしますよね、お話を聞いてますと。蓄
熱か。
効果的なのはね、例えば床暖房とかね、はい、そういったものをつけられると、暖房効果がすごく高いですし、もしね、これから新築を考えの方、床暖房とかね、
ぜひ。まあ、私のちょっとね、お家の失敗経験から言うと、1階に特に必要ですね、やっぱり。
なるほど、なるほど。
1階、2階、3階とあると、やっぱ3階は屋根からの熱があるのか、
そうですね。あと、暖かい空気は上に上がってたまりますからね。
そうですね。そうですね。1階がやっぱり寒いから、1階に床暖房。
ね。まあ、ホットカーペットとかもね、ありますんでね、そういったものも使われて。普通のエアコンだけですと、どうしても熱い風が上に溜まっちゃいますからね。
あ、そうですね。
ガスファンヒーターとか、そういった下からこう温めるようなものがいいかなと思いますよね。
なるほど。はい、今からファンヒーター買い足します。ありがとうございました、はい。この番組ではリスナーの方より、ご質問、お便りお待ちしております。建築デザイン話題のスポットまで何でもね、気になることを聞いてください。はい、ローバー都市建築事務所へのご質問は、郵便番号 602-8407、ローバー都市建築事務所質問コーナーの係までお願いします。または、ローバーのホームページのお問い合わせフォームからもご質問いただけます。どしどしご質問くださいませ。
はい、そうですね。ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都075-451-5777番、451-5777番にお願いします。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築とお願いいたします。今日ご紹介したこのイエスローバーアーキテクツの、
はい、
ね、
ことも載ってますし、もしご入り用の方はですね、ご連絡いただければ郵送させていただきますので、ぜひご覧くださいませ。はい、はい、京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
来週、京都スペースファウンテン、この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りいたしました。